瀬雅子のゆらりナイトの時間がやってきました。理科好きな子に育つ不思議のお話365っていう本がねあるんですよ。知ってます？めっちゃ分厚い本、もう足の上とか落としたら足めっちゃ痛いんちゃうかなっていう、すっごい分厚い本なんですけどね、あの百科事典的な感じでアマゾンで買ったんですけど、これどんなやつかっていうと、理科的なちょっとした小話、まあ、豆知識的な話が365個収録されてて、1ページずつね。 で私これを夜寝る前に子供たちに毎日1個ずつ読んでるんですよ。去年の年末12月ぐらいから始めたんやったっけな。まあとにかく読んでて、でこれ1年後には365個の理科的豆知識が脳内メモリーに保存されているはずというね、そういう本なんですよ。だから1個ずつ、ね、毎日増えてる、そのね理科的知識が増えていくから理科好きな子に育つみたいなね、そんな話なんですよね。で結構私理科昔自分が好きやったのを覚えてて、で子供にもそういうことに興味持ってほしいなと思って、でそういう風にねしてるんですけど、私も読んでて結構ね絵本とかもすっごい当たり外れあるから、自分が読んであげてて子供にしょうもなっていう話とかもうしんどいんですよね。眠くなるし、子供より先に眠くなるし、自分も楽しみたいからまあそれを読んでるんですけど、内容的にはああ昔理科でやったなみたいなこともあるし、まあ、言うても大人なんで知ってることが多いんですけど、たまにねやっぱこれすごい面白いな、知らんかったみたいな話も入ってるんですよ、うん、やっぱね365個も入ってるんで、ほんま10日に一遍ぐらいかな、あへえなんかこれ面白いなみたいな出てきて、で大体そういう話って子供も結構興味持つ話やったりするんですけど、最近ねまたそれでこれ面白いなって思った話があって、それがイルカの話なんですよね。イルカスイスイ泳ぐイルカですけど、イルカって、まあ、イルカとかクジラとかもそうなんですけど、どうやって寝てるか知ってます？睡眠。そういえばイルカとかクジラがなんか海底で寝てるとかそんな姿も見たことないし、どうやって寝てるんやろ、全然知らんって思ったらね、すごいんですよこれが。なんとイルカとかって泳ぎながら寝るんですけど、脳みそって右脳と左脳とありますよね。でそれね半分ずつ寝るんですって。でその半分寝てる時っていうのは片目つぶってるんですよ。要はそっち側の脳みそが、その目の、ね、神経とつながってる方の脳みそが寝てる時、片目つむって泳いでるクジラは寝てるんですよね。寝てる中なんですよ実は。すごないそれと思ったんですけど、ほんでさらにね面白いのが、野生っていうか自然界にいるイルカは普通に右と左交互にね寝るんですけど、水族館とかのクジラっていうのは言ったらまあ世界が狭いですよね。水槽というか大きいそのクジラの入れてるそのエリアで泳いで過ごしてるから、こうそこで円を描くようにね泳いでるわけですよ。そうするとどうしてもその野生の本能で自分が円を描いてるその円の内側ではなくて外側の目は開けときたいんですって。習性ですよね。外はやっぱ敵が来るかもしれないエリアなんで、円を描いてる内側に敵がいることっていうのはまあ少なくても外側っていうのは絶対見てたいから泳ぐね方向を変えるんですって。それで右と左を順番に寝てる そんなことが書いてて、めっちゃ高度なことしてるなと思って、うわそれめっちゃ面白いなっていう話をして、まあこの話は多分子どもたちの印象にも深く根付いたはずね、海馬に記憶されたはずやと私は思ってるんですけど、で、あそうなイルカすごいなと思ってちょっとイルカに興味を持ったりしてたんですけどね、妖怪にあった話っていうのを私前にポッドキャストで話してるんですけど、その時にもまあちょっとね言ってるんですけど、私は結構その人間が寝てるのと起きてるのの間、まあ、言ったら半分寝てる、うん、いわゆる半分寝てる状態っていうのはすっごい何かの神経がやっぱり研ぎ澄まされてる、何かがすごく鋭くなってる、普段は隠れてるような何かの、アンテナがしっかり立ってるような状態やと思ってて、まあ、だからその私が妖怪になった時はその半分ぐらいもしかしたら寝てたかもしれへんくって、変な世界にチューニングされたみたいなことを言ってる話なんで、まあそれもできれば聞いてもらいたいんですけど、そういう時っていうのは、まあ、瞑想とかでもやっぱそこに行きたい、その半分寝てる半分起きてる、アルファ波とかシータ波とかそういう脳波が出る状況に自分を持っていきたいわけですよね。やっぱそこが、一番何でしょうね、潜在能力が引き出されたりとか深層心理がよく分かったりとか、そういうちょっとこう不思議な非日常の体験をしたりするのもやっぱその状態っていうのはすごい多いと思うんですよ。でイルカって寝てる時にそうやって半分ずつ寝るってことはやっぱりなんかあるんやな、イルカってすごいなと思って、まあ、ちょっと調べてみてたらイルカのセラピーみたいなのもあるらしいんですよね。でそれどんなんかって言ったら、自閉症の人とか発達障害を持った子どもとかがイルカと触れ合うことでその症状って言っていいのかわからないんですけど、ちょっといい風に改善されたりする、うん、これすごいふわっとした話になるんですけど、なんかイルカってやっぱすごい頭がよくって、不思議とその障害があったり何か心に問題を抱えてる人っていうのを見分けることができて、でそういう人に優しく寄り添ってなんか超音波とか出しますから、不思議なその超音波でちょっと神秘的なパワーでもって治療をする、うん、みたいなことなんですよね。でそれがまあイルカセラピーっていうのがあるらしいんですけど、実際そんなほんまにできんの、それほんまなんっていうのもちょっとありますよね。私もそういうのすっと信じれるかって言われると、ほんまなんかな、どこまでイルカたまたまちゃうのとか、ちょそういうのもちょっと思ってしまうんですけど、でももしかしたらイルカとかにはそういう能力って備わってるのかもしれんなっていうのも実際思うんですよ。それを信じるというよりもそれを否定することはねやっぱりできない、うん、否定はできないなと思って、まあ、まあそういうのもあるのかなってちょっと思うんですよね。イルカで私イルカのショーとかを見たりとか水族館でイルカ眺めて可愛いなぐらいしかね今までやったことなかったんですけど、海ってそんなにめっちゃ私好きじゃないんですけどね、焼けるし焼けるの嫌いなんで、痛いからもう焼けると痛いから嫌いし、海毎年子供は絶対連れて行ってるから毎年海行ってるんですけど、結構もう完全防備で行くのがもう私なんですけど、それでもなんかいつかイルカと泳ぎたいなみたいな、そんな夢が芽生えてね、えなんか死ぬまでにやりたいことっていくつかありますけど、そのうちの人たちいつかイルカと一緒に泳ぎたいって、あわよくば乗りたい、うん、そんな風に思いました。イルカっていう生物はもしかしたらそこでもしかしたら私もセラピー効果を本当にね感じるかもしれないし、多分人間が想像してるよりもすごい力持ってる生き物なのかななんて思ったり、うん、まあ、イルカね、子供もすっごい興味持ってたんで、いつかイルカと一緒に泳ぐっていうのをねやってみたいです。